今週のこの一時代、この時間はラジオ深夜便で過去に放送した戦争体験者へのインタビューの中からアンコール放送で5夜連続でお送りしております。今日はその2回目です。今から8年前、平成19年8月に放送いたしましたインタビューで、今の中国東北部、当時の満州からの引き上げをした竹中義さんのお話をお聞きいただきます。竹中さんは8年前の放送当時86歳でした。昭和18年、陸軍に所属していた夫と共に静岡県から中国大陸に渡りました。終戦後、一人娘の初代さんを連れて日本へ帰るための苦難の旅が始まりました。初代さんは当時1歳、竹中さんは十分な食べ物のない中、血のみ子を抱えて共にふるさとに帰るという希望を持ち続けました。竹中さんは引き上げ体験の記憶を長い間誰にも話していませんでした。しかし80歳を超えて、この経験を後世に残そうと語り始め、朗読劇としても公演されました。竹中さんに引き上げの体験と戦争について伺っています。聞き手は久保田由加アナウンサーです。それでは竹中さんへのインタビューをアンコール放送でお聞きください。
ソ連軍が攻めてきて、
はい、
その地を離れることを余儀なくされたわけですけれども、
はい、
それまではどんな生活をなさっていたんですか？
それまで、私ね、その大きなお宅 の, あのお部屋を一室借りてました私たちの借りてるすぐ横にお勝手があるんです、台所がね。そのとそこでね、全部ご馳走作ってくれるんです、うん、だからね、豪勢な生活しました、うん、ただ本当に楽しかった。ほんで旦那はもうね、1週間に一度しか来なくて、そしてタイの方へね、国軍でしたからね、満州国を守る軍隊で、そこへ詰めてましたね。満州はとってもいいとこだと聞いてきました王道楽土、五族共和、みんなで、うん、仲良く暮らしてる。そして日本人は裕福だし、そこの人たちで満州国を盛り立てていい国にしようって、そういうふうに言われてきました。
その生活が一変してしまうんですか？
そうですね。そして何も知らずにいたのにね、突然にその大変だ、早く逃げろって言うでしょ。ソ連軍が攻めてきたから早く逃げなさいって言うでしょ。どうしていいかわからないですよ。早く、大体早く早くって言うでしょ。何を早く早く、みんなリーベンレンって言うんです、日本人のことね。リーベンレン、みんなもう走って駅へ行ってるっていうのね。あんたも早く行かなきゃ、その列車に乗り遅れてしまう。もうその列車はもうすぐもうね、爆発されるんだからね、早く逃げなさいって言うけども、何を持って行っていいのかさっぱりわからなかったですね。まあおむつと子供のものしか持てられないもんですからね、とにかく子供は背負いましてね、うん、そして風呂敷包みから、ね、ちょっとした袋の中へ詰めるだけ詰めて、そしたら、うん、水筒だの、ポーミーパンってパンだのね、そういうのをねくくりつけてくれた、私のもんぺのところへ。でこれがあれば1週間は大丈夫だから、早く逃げろ逃げろ言ってね。なんでなんだか本当にわからなかったですね、うん、逃げても大変だからうちにいたらどうだって言うんですよ。うちの子供になるかって言われたですけどね、うん、どうしようかと迷いましたね、うん、その時はもう初代ちゃんがもう1歳、うん、ちょっとですね、
お嬢さんが、
うん、 どうしても日本に帰りたかった、うん、引き出しを開けたらピストルが入ってたんですよ。そしていよいよ困る時、困った時は、切羽詰まった時はこれをやれば死ねるから、これで死んでくれって書いてあったんです。
それはどなたが？
主人が。だからそれ見たらもうね、死ぬもんかと思いました。絶対私はこの子を連れて逃げてやろうと思って、そう決心が決まりました。何が何でもこの子と一緒に逃げようと思いましたね、うん、貨物列車、それみんな乗って法典へ行く列車に乗ったんですよ。そうみんなさっきだってましたね。あとある先にと乗るんですよね。私子供抱えてますからね、ごめんなさい乗してくださいって言ったけど、なかなかもう皆さんもうさっきだって大騒ぎでしたからね。それでもね、どうやら乗れました。
1歳半の初代ちゃん、うん、お嬢さん連れてですよね。
あーちゃんお家帰ろうねって言ってましたからね、帰るんだよ一緒に。まだそう言って言ってる間は良かったですけど、雨に打たれね、4日間も汽車の中にいて、もう放天過ぎて安東まで来たんですよ。そしたら汽車がガチャンって止まりましてね、もうここから汽車は向こうへ、朝鮮へは行きませんっていうの、皆さん降りてくださいって言うもんですからね、降りたんですよ。そしたら八重ちゃんがこうなんていうかね、引き付けのような格好に、ね、なってましたからね、雨に打たれたりしたもんですからね、私も濡れちゃったりして、そしてでもどうしようもないでしょう、降ろされちゃったんだから。で安東の駅をしょぼしょぼ歩いたですよね、どこ行くとあてもなく。そしたら一緒にみんなゾロゾロ歩いてくるんですよね。そしてああ、あんたの子供参ってるようだから、あそこに見える満鉄病院があるから行きなさいよって教えてくれたの。あ、そうか、病院へ行けばいいんだと思いましてね、病院行ったんですよ。
アントに疲れて、病院に行かれてからはどうなさったんですか？
そして病院でね、見てくれましたね。それでもお薬もいただいてね、割合元気になったわけですよね、そしてその病院で終戦でした。その病院で明日は天皇様のお話があるから皆さん集まってください、で私たちは大広間に集まったですよね。そしてお声を聞きました。でもね、何言ってるかわからないですよ、雑音が大変でしたから。だから今何言ってるの、天皇陛下何お話ししてるのって知らねえなんてね言ってね、その人に誰かが日本が負けたってことなんだよ、大きい声で誰か言いましてね、ああそうかと思いましてね、もう本当に驚きました。この子を抱えてもうどうすればいいのかと思って。
竹中さんは玉音放送を聞いた時、何をお感じになりましたか？
私はね、なんか奈落の底へ突き落とされたって感じでしたね。深い深い底へ突き落とされたような、もう体が締め付けられるように、さあこれで外地じゃない外国になってしまったでしょう。そこがもう誰も頼る人もないし、誰も助けてくれない、自分で自分を守らなきゃならない、さあ大変って思いました。そうしたらね、私たちのような日本人で行くところのない人は あの日満ホテルの地下室へみんな入れられちゃったんですよ。満鉄病院を出されて、汚い、地下室だからね、セメントです、下はね。それでもあのバケツへ何かいろいろなものをね運んで持ってきてくれましたね。誰が持ってきてくれるのかわからなかった。そして尺がついてて、とにかくお粥のようなのでね、ポーミーってね、トウモロコシを溶かしたような、お粥にしたような、そういうものでした、それでももらって飲むというか食べるというかね、そういうので、過ごしていました。本当に情けなかった。だけど食べなきゃおっぱい出ませんからね。その中でお産をした人もあるんですよ。本当に惨めだね。
アントンの町はどんな様子だったんですか？
ソ連兵がもういっぱいいました。背の高い怖いひげ生やして、真っ赤なひげ生やして、その兵隊さんが歩いてるですね。女の人さらってくる。だから女の人外に出ないようにしていましたよ。
ソ連軍が街に割烹している中、どんな格好で外に出られたんですか？
私もモンペで、汚いモンペ履いて、顔真っ黒けにして、頭ぐるぐる坊主にして、手ぬぐいかぶって、そしてあれ前ぶる下げて、タバコ売りやったりね、ポンポン菓子とお菓子売ったりして、で子供背負って。男のような格好をしていた。
何を思いながらそういうことをしてらっしゃったんですか？
もうこの子と二人で生きてこうと、それしかね、何が何でもこの子と一緒に生きて家帰ろうね、あっちゃんねって言ってね。
どんなことをお話しなさってたんですか？
内地帰る相談をしてるんですよね。どうしたら帰れるってことです。そしたらある人が、本稽古宮の原まではなんて八路軍だけど、それを越えれば重慶の軍隊がいるから、そこへ行けば内地へ返してくれるで評判が立ったんですよ。それじゃあ本格的に案を練りましょうってわけで、そしたら 2、30人集まってきましたね。
日本を目指して出発された、
じゃあ帰ろうかって、7月なんでも7月頃でしたかな、6月頃かな、
よく覚えてないけど、もう終戦から1年近く、
そう1年ぐらいですね。さあ実行する朝になったら、みんな喜んでね、遠足へ行く朝みたい、子供遠足行くみたいに喜んで、もう内地帰れるような感じで、日本へ帰れるんだよってみんなしてね。
まず歩いて本稽古
と、歩いて本稽古まで何十里歩くと思うって言って、ここに書いてあるけど、1日7里歩けば1週間で歩けるよっていう。それは険しい道でしたよ。それでもね、一生懸命歩いた。もうみんなぐたぐたに疲れて、持ってた食べ物もね、だんだん少なくなるし、飯ごなんかみんな持ってきて、ご飯炊いたりしたね、木を集めてマッチ吸って、それがだんだん歩くにもよったんよったん歩く。そしてパターンと休憩って言うと、もうみんな座り込んじゃって、
ずっと初音ちゃんを背中におぶって、
おんぶして、よく歩いたと思います、今思う。背中でよいしょよいしょっつって声かけてくれたりしてね。そうこうしている人に、あれ奥さん一人いないじゃないのっていう声が聞こえて、あ、そういえばあの人たち子連れの奥さんいないねって言ってたら倒れているんですね。そして人質さんという子がそのそばに黙って座ってるんですよね。それがひょっと見たら、 もうあれでしょ、こうなってるでしょ、奥さんが倒れちゃって、それからみんなで男の人たちだけで、それ砂をかぶせるですけどね、と、掘れないですよ、掘るものもないし、私はないから、そこら辺に落ちてた、葉っぱとかね、そういうものは集めて乗せて、そしてさあ帰ろうよ、もういいでしょうなつって、その子ね、そこでこういいね座り込んで帰らない、来ないで、ついてこないでしょ、ひとし君。亡くなったお母ちゃんのそばにずっといるんですよね。
何歳ぐらいのお子さんだったんですか？
5歳ぐらいに見えたけどね、もっと大きかったかもちょっとわからないけどね、どんな子としてもお母ちゃんがここにいるで嫌だっていうね、みんな涙こぼしてね、どうしようどうしようって言い始めてね、誰か抱っこしてでも連れてく人いないかって言っても、もうそんな力ないですね、みんなもうヘトヘトに疲れてます、ね、そしたら誰かのさようならって言って遠くのそっちの方でね、そしたらそれにつれてみんなもさようならって言い始めて、そしてドロドロドロドロ通るでしょう。で私もかわいそうだなと思っても、初夜で精一杯で引きずってくることもできないから、さようならつってどんどん歩いてきました。誰かに拾ってもらって、くれればいいかなと思いましたね、そして本家小宮のが着く前にもう一人川の中に流れちゃった、お母さんの手を、だけどそれもわからないですよね、どっちの子は手放そうかって私に一言言ったのが聞こえて、ゾッとしたね、見なかった、私
川を渡る時に
川があるんですよ、細い川がね、そんで流れは割合急なんですよね、だからそこここ渡らなきゃダメだからって言うから、で私は下駄を脱いでしつけて裸足で膝ごとぐらいまであった川が渡れたですよね、先の人へついて渡りますからね、そしたらそのお母さんは後で、大奥さんどの子にしようかって何話してるのかわからなかったけど、どっちか手放したですよ、急な流れへ、そしたらゴロゴロゴロゴロ転がって流れて、子供さんがどうしようもない、助けてやる人もいないし、わざとかもしれないし、ああ流れちゃったって言ってましたけど、ね、もう持て余していたじゃないかとも思うし、そういう苦労しながら、とにかく本稽古宮の原ってとこまで着いたですね、嬉しかったですね。
着いた時のことはどんな風に記憶されていらっしゃるんですか？
ああやっとここまで来た、もう歩かなくてもいいんだと思いました。ひょっと見ると駅が見えるでしょ、で列車が動いてるでしょ、あの列車へ乗って法典を過ぎてコロ島に行って、それでお家へ帰れるんだと思って、もうすぐ帰れると思いました。ところが法典のでコレラ患者が出ちゃってる、もうダメでした、私たちはコレラ 全員がコレラ患者にされちゃって、それはつらかったです。
すぐに汽車に乗ることができな
くなってしまった。できない、一月だけ鉄西収容所ってとこがあったんですね、法典の、そこへみんな詰め込まれちゃう、鉄工場があったとこだからね、鉄の機械なんかまだ何か置いてあったりして、 そこに何でもいいからね、どこでもいいから、はい、横になりなさい。だけど私はね、草を買ってきた。外にね、あるんですよ。いっぱい生えてるんですよね、草が。日本でいうとヨシのような草、柔らかいような草なんですよね。あいの草をね、買ってきてね、積んできましてね、それ発用の下へ引くんですね。そうすると気持ちよく眠ってくれるの。
初代ちゃんはどんな様子だったんですか？
初代はまだその時でも眠ってばっかりいましたね。うとうとうとうと起こしても起こしてもただうとうと眠ってましたね。もう物も言わなかったね。そんでも時々目が開いて、お家帰ろうねっていう、帰るよ、もうじきだからね、帰ろうねって言ってました。でおっぱいももうだんだん細くなりますしね、私もどのぐらい30キロぐらいに痩せましたからね。おっぱいは出ないし、目はかすんでくるし、もうこれはここで参っちゃうのかなと思いました。
その後どうされたんですか？
それからね、それからあれです、そこのコレラ患者がもうね出ないのが分かったから、で列車に乗せられてコロトへ行きました。そしたらコロトに日本の日の丸の旗を掲げた船が待っててくれた。本当に嬉しくてみんな歓声上げて涙こぼして、やっぱり私らは捨てたんじゃないんだなってね。もう満身にそこのアントにいた時は捨てられたと思ったですよ。これで日本からも捨てられたし、私たちはここで暮らさなきゃならないのかなと思いましたけど、それでも日の丸の旗は小さい日の丸でしたけどね、ちょっとこう立ててあって迎えに来てくれたんでしょう、貨物船。
船に乗った時何を思われましたか？
もうね、富士山を考えました。茶畑とか富士山とか、海原の波の音とかが、そして海をこう見てると、あ、これがもう静波の海岸へつながってるんだな、もう帰れるんだなと思って。
船の中はどんな状況だったんでしょうか？
船の中は元気のいい方は何かと大騒ぎしておしゃべりしていましたけどね、私らみたいな人たちはみんな静かに座ってました。でそういう人の騒ぐのをこうして眺めて、羨ましそうに眺めています。それで何か歌を歌った人にはね、おせんべいなんかがくれるんですよ、一つか二つ。そして誰か歌えばいい、あんたも歌えば何かもらえるのにって言うけど、もう声も出ない。本当にあの時は欲しかったね。飴玉一つでもくれたらこの子は喜ぶだろうにと。初
代ちゃんが、
初代ちゃんが甘いものでもくれたら喜ぶだろうに。何人も食べるものないし、船の中でも相変わらずのおかゆのようなご飯が出たし、で口へ含めてもいいやっていうし、もう食べる元気もなかった。ぼさーっとしてもうね、生きてるのか死んでるのかと思って揺すったりすると目を開いて、あーちゃんだよっつと、ってこっくりしました。だから早く元気になってよ、もうすぐお家帰れるんだからっつったんとは言ってましたけど、何にもね、おっぱいも吸う力もないし、食べるものもないし、もうどうしようもなかったです。やっと息してるような状態、もう受け答えがだんだんなくなってきました。それは寂しかった、ね、何とも言えないくらい寂しかった。 母ちゃんって言ってたのもそれも言わなくなってしまって、もう眠るだけになって、それでコクンって言ったら終わりでしたね。本当に声を上げて泣きたかった。まだ船が進行中だったからね、船が動いてる間に亡くなった方は、水の中へ収めで、みんなそこらにいる人たち汽笛が鳴るんですよ。でみんなでさよならっていう人から、南無阿弥陀仏っていう人からね、手を合わせて、でぼーって汽笛が鳴る、あまた一人やられてると思ったりして、ね、寂しかったですね。で八代ちゃんあんた死んでないいないもんねなんて言ってました、回ってくるんですよ。亡くなった人ありませんかって、医者がいるわけでもないし、もう亡くなった人はどんどん捨ててくるんですよね。本当にだから、亡くなっていません、死んでいませんよって言って覗きに来るんですよ。この子はどうなんて、この子死んでませんよっつってね、隠れて、切なかったね。本当なら大泣きしたいところはね、せっかくここまで連れてきたのにと思ったけど、もう揺すっても何をしてももう本当に何とも言えないすまなさでいっぱいでした。置いてけばこんなに死ななくてもよかったろうにとも思いました。でも私は置いて消えなかった連れて逃げたのが悪かったのかなと思ったり、ごめんねって謝ってました。未だに謝ってます、お墓の前って、あつよちゃんごめんねって、あーちゃん何にもしてやらなかったねって謝って、でもいつまでも赤ん坊の顔をしていますけどね、私の前に出るあつよは。でももう60いくつですよ、生きてれば、どうなっていたでしょう言って一生懸命カバーしてみましたら、甲板の方から山が見えたぞって言うでしょ。嬉しかったね、内地ついた、内地ついたけど、この子は死んじゃったし、本当にどうしようと思った。そしてああもう博多に着きましたねって船員さんが言った時に、この子亡くなってますって言ったの。そしたら、あ、そうですかって、まあ簡単なもんですね。じゃあこの箱入れてくださいぐらいな、簡単。火葬場がありますからそこへ案内しますなんて、もっと年頃に言ってくれればいいのにと思ったけど、本当に情けなかった。でも、私もぼしょぼしょぼ、その箱を抱いていって、そしたら3、4人ついてくるでしょ。やっぱりこういう人もいたんだなと思いまして、
同じように仲間が、お子さんを亡くされた方たちが、
そうやっぱり私と一緒に隠れてたみたい、一生懸命隠れてたよって言ってました、そして箱の中入れてもらう、みんな同じぐらいの顔してましたよ。覗いてみるの私に、あんたの子供さんどういい顔してるなんて、どんでもしわくちゃでもう年寄りのような顔を見てよって、本当にねもう人間か分かんないような顔してた、同じような顔してるねっつってね、焼かれてる間にねワンワン泣いてるみんなでその人たちね、ないですだけど面白いね、ところも番地も何も聞いてないのね、 ただみんなして固まってワンワン泣いただけで、そしてあなたのお骨はこれって返されてよこして、みんなバラバラになってしまう。どこ行っちゃったのかだと。で、東海道線はこちらですよっていうもんだから、乗る方はこちらからっていうもんですからね、私がそこへ行って博多から、そのあそこ船ですよね、文字まで行って、で汽車に乗って入ってきました。
日本で列車に乗っている時はどんな風景が見えましたか？
そう、あのね、広島を見たですよ。もう焼け野原で何にもないでしょ。その時が驚きましたね。だから私の方もそうなってるのかと思いました。これは何って言ってね、そして原子爆弾だってね、乗ってる人が教えてくれて、本当に何もかも驚きでした。どこら辺まで来たのかしら、富士山がこうちょっと見えたです。でも綺麗に富士山が見えましたね。内地へやっと着いたと思って、じゃあ日本へ来たのだなと思いましたね。あ、よかった。これでもう私も。みんなに会えると思って、うちの人は何と思ってくれるかと思って、会っててくれるかなと思ったし。
帰ってきてから、
はい、
ご両親はご健在で、
うん、
ご兄弟もいらっしゃって、
うん、兄弟もね、うん、だから良かったですね。
その方たちに、うん、ご家族に、
うん、
引き上げの体験は
言わなかった。あのね、お骨だけはね、こうしてね、船の中で亡くなったけども、ね、お骨にしてきましたからっつって、お葬式はしたですよ、してくれたです。そして、まあ、飾っといたですよね。それで、もう、なんかわからなくなってたね、私。うん、ぼーんとして。
原稿を取り戻されてからも、
うん、
戦争のことはお話にならなかった
んです
か？
それがね、話す勇気がなかったです。悔しいっていうのもあるんですよ。なぜ私だけがこんな目に遭わなきゃならない、あんなに王道楽土で満州へ行け満州へ行けって宣伝したのにね、こうなった時誰も助けてくれなかったじゃないですか。それがとっても憤って悔しかったですよ。そんでもなんとかして誰か助けに来てくれないかと思って、だって関東軍は一人もいないっていうじゃないですか、ね、もうこのことが分かっていて満州から引き上げてしまったんですね、関東軍は。だから兵隊さん一人もいないでしょ、うん、そういうのが悔しくて、誰に八つ当たりしてやろうかと思っても、結局はそういう八つ当たりするのは両親しかないでしょ。だからお母さんち泣いちゃうから、やっぱり言わない方がいいなと思って、なぜ私はこんな目に遭わなきゃならないの、誰がこんな目に遭わしたのっていうぐらい言ったことあったけど、父親がとても悲しい顔したっけですよ。戦争やっちゃいけませんね、女子供がこれだけ苦労するんだ。まあ、私が生きて帰ったからこうしてね、おしゃべりできるけど、亡くなった人がどのぐらいあるでしょう。こういう戦争のことは、なんで学校でもいいし、もう少し伝わってもいいじゃないかと思いますね。満州の国ってどこにあるのって聞かれたことがあるんですよ。
誰から？
中学生ぐらいの子供かしら。満州満州言うけど、どこにあったの、地図から言えばどこなのって言われたこと、そういう時代になっちゃってるんだかと思って、もう少し歴史という現代的な歴史をもう少し学生が知ってもいいと思う。だって人の痛みがわからないでしょ。 苦しみが私らみたいな、戦争をやればやった人だっても死ななきゃならないし苦しいし、私らみたいな後に残った人の苦しみって大変なものですよ。平和に暮らして弱々なら私たちだって平和に初代ちゃんも一緒に暮らせるのね。
今もう戦争が続いているところがあります。どうしたら人が争わなくなると思いますか？
私もそれを考えます。話し合いってことはできないのかね。だから時間も長くかかってもいいから話し合いで、戦争だけはやりたくない、そう思います。なぜ戦争やらなきゃならないのかって考えちゃいますね。
今の私たちは戦争とどう向き合っていけばいいと思いますか？
戦争はしてはいけないってことを必死に言わなきゃいけないね。そして戦争って恐ろしいですよ。ただ漫画やなんかで見てる戦争と違って殺し合いですからね。今の戦争はもっと恐ろしいですよ。私は戦争だけはやらせたくない、だから話し合い、話し合いでできるものなら話し合い、話し合いを長くかかってもいいから。今のじりじりしちゃいますけどね、気が短いから。日本人はやっぱり長い目で見てと思う。私はじっくり、これから大きくなる人がこんな平坦に取られるかと思ったらゾッとする。うちの彦なんかね、可愛いもんね。大きいバーバーっつってくるとね、ああこういうのが、この坊やが大きくなったら戦争やるようになったらどうしようと思う。本当にもう大きい声して戦争をやめたい、平和な国にしてもらいたい。私そう思う。
竹中さん、どうもありがとうございました。
失礼しました。
アンコール放送で平和な明日を築くために光さすふるさとへ、竹中義さんへのインタビューをお聞きいただきました。竹中さんは帰国後、美容師として生計を立てながら夫の帰りを待ち続けました。しかし昭和29年、夫の虎尾さんがシベリア抑留の末亡くなったという知らせが届きました。この竹中さんの体験をもとに、地元静岡県牧之原市の市民劇団によって朗読劇が公演されました。竹中さんは94歳となった現在も元気に暮らしていらっしゃいます。今の中国東北部、当時の満州からの引き上げ体験者、竹中義さんのお話をお聞きいただきました。